クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。経営中毒シーズン2第17回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回第16回はなぜ経営者はトライアスロンやサウナにハマるのかというテーマでお話しいただきました。
はい、
なんか気持ちは分かりました、すごく。
そうですね、はい、まあトライアスロンね、まあ、経営者の特性に合ってるっていうのもありますし、まあ、体を鍛えるセルフメンテナンスするっていうのはね、はい、大事な役割でもありますし、まあ、ちょっとサウナは私が好きなんで熱く語りすぎてしまった っていう感じでしたね。
だいぶ水風呂頭まで使いたいですねみたいな話もありましたけど、
はい、何の経営中毒かよく分からない、サウナ中毒でした。
サウナ中毒みたいな、はい、でもそうですね、やっぱりこうド M 体質の方が多いんだろうなっていうのはすごい感じましたね、
はい、
お話を伺って、
はい、はいはい
で今回がですね、うん、第17回がですねテーマは社長依存のリスクという回なんですが、
なるほど、
はい、その心は
その心はですね、はい、ちょっとですねこれはリスナーの皆さんにというか野村さんにお詫びなんですけど、前回収録をちょっと私の声の調子が悪くて飛ばしましてですね、
いやいやいや、もう本当にお大事なさ
か
さ
い、すいません、あの体は元気なんですけど、はい、ちょっと声が出ない中で収録すると皆様に聞き苦しくなっちゃうなっていうの でその時思ったんですよね、はい、これってもう完全に私に依存してる収録なので当たり前なんですけど
そうですね、
同じこと喋ってくださいってわけにもいかないですからね、
は
い、じゃあちょっとそのあたりをお題にしてみますかっていう、
は
い、
そうですね、でも確かにこれ冗談抜きでありますよね、
うん、
あのポッドキャストっていうのは もちろんそうなんですけど、うんうん、あの経営の現場でも例えば社長の方が一人で営業をしてるとか、うん、あと何でしょうね、こうお客さんとのやり取りをしていて、うん、この人だけなんか分かってるみたいな状態とか、うん、あと一人で開発してるとか、うん、そういう事例ってあるなと思っていて、
そうですね、はい、まあ、どの会社も誰か個人に一定業務依存するっていうのは、まあ、どんな大きい会社でもある程度あると思いますと、はい、当然大きくなれば仕組み化されるんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱり小さい会社であればあるほど、まあ、特に社長経営者の依存っていうのは、
はい、
これ絶対ありますよね。
そうですね、
うん、それをどう捉えるかはすごい大事だと思います、
ね、そうですよね。ちょっとこれぜひ順を追って聞きたいなと思うんですけど、うんうん、最初は、うん、まあ、当たり前ですけどこう分散化なんてできないじゃないですか、
うん、
だからこうやっぱり社長だけが重要な情報を持っていて、うん、まあ、一番頑張るみたいなのは、まあ、それはまあ自然なことですよね、
うん、いやなんか情報管理というかですね、
はい、
会社の在り方そのものも、
はい、
社長に依存するので、
はいはいはい、
なんかこう業務プロセスとしての個人依存というよりは、
はい、
会社組織としての社長依存をどう捉えるかっていうのは結構これ解がなかなか出しにくい難しい問題だと思ってますね、
はいはいはい、その社長依存って、うん、そもそもどういうことなんですか。
ひっくり返すようなんですけど、はい、社長依存が悪いかっていうと私は別に必ずしもそうだとは思わないんですね、
はいはいはい、
まあ、例えば会社を創業したのが社長なので、
ええ、
一番ビジョンの根幹というか思想の原点は社長じゃないですか。
そうですね。
で事業を最初、まあ、考え出して推進したのも社長なので、
はい、
やっぱりそこの推進力が一番あるのも社長ですと、
うんうんうん、
でまあ、こういう収録を例えばメディア出るのが社長とか営業うまいのが社長とかだと、まあ、社長に依存していくんですけど、難しいのは会社のコアな価値観とか背骨が社長に起因しているのはいいんですけど、
うん、
業務そのものも全て社長に紐づいちゃうと、
はい、
これはやっぱり社長いないと何の仕事も進まないになっちゃうので、
うん、
ここを脱却していくっていうのは結構ポイントであり難しいかなと思います、ね、はいはいはい、
その会社の思想背骨のところっていうのは、
うんうん、
まあ、社長の多分思いからできてるものですよね、
まあまあ、企業の場合はそうですよね、
そうですよね、はい、なんでまあそこがある意味連動してるのはいいんですけど、うん、業務が社長に依存してるとダメ、
うん、そうです、まあ、全部の営業は社長がする、
はい、
全部のなんか決済というか事務手続きも社長がする、
はい、
経理手続きも社長がする、はい、なんやかんやも全部社長だとさすがに回らないですよね
そうですよね、はい、
うん、っていう中で、はい、じゃあ何を社長がやって何を他の人がやれるようにするのか、
はいはいはい、
あとそれを組織のフェーズに応じてどう、まあ、設計組み替えていくのかっていうことをやっていくのが大事ですよね。
あ、結構それって以前にやったその広げたいけど、うんうんうん、あの足元が固まってなくて広げられない問題みたいなのあったじゃないですか、
うんうんうん、
なんかこうお願いするのもなかなかこう度胸がいるというか、
うん、
ちょっとそのジャンプがいるなって感じするんですけど、
そうですよね、 だからこれちょっとまたいつもエッグフォワードの話ばっかしてもう皆さん飽き飽きしたかもしれないんですけど、いやいやいや
大事
です
よ大事。
やっぱりですね、例えばエッグフォワードのケースで言うと、はい、現実問題最初はかなり私に依存しましたと、
はいはいはい、
でいい面で言うと、まあ、品質が保たれる、
うんうん、
まあ、当然会社の思想にのっとってサービス提供するし、
はい、
エッグフォードの場合は初期はやっぱり人が提供するサービスが結構多かったので、
うんうん、
安定クオリティですと、まあ、ただそこに依存しすぎちゃうと、はい、まず問題はですね、社員の人が結局徳屋さんが何とかしてくれるんでしょっていう風になってしまって、
はいはいはい、
まあ、ある程度だけやってあとは徳屋さんお願いします、難しくなったら徳屋さんお願いします、はい、クライアントさんも徳屋さんお願いします、何でも徳屋さんお願いしますになっちゃうと、これはまあ会社ではない、悪いとは言わないんですよ、個人事業主的な会社になってしまうので、はい、仕組み化して広げていくスケールするっていうことが、まあ、難しいですよね、そのままだと、
はい、
で意思決定についても結局全部徳屋さんになっちゃうと、
はい、
まあ、他の人は意思決定しないので、いつまでたっても、こう軽視座に近づかない、まあ、失敗経験も積めないですし、
はいはい、
これはやっぱどこかで変えないといけなかったっていうのが、エッグフォワードの初期ですよね。
そうなんですね、うんうん、それってちなみに、結構乗り越えるの難しいようにも聞こえるんですけど、どうやってやっていったんですか？
これはいくつかあって、まずは、私個人でしかやれないやりにくいものとそうじゃないものをやっぱ一定グラデーションで分けていく、まあ、当然本当に経営の重要な意思決定というのはじゃあみんな練習でやってみたらっていうわけにはいかないですけど、はいはい、案件の一個一個の箸の上げ下ろしの細かいところまでも、はい、全部私が入るっていうのはやっぱり現実的ではないので、むしろ会社としての価値基準とか我々のサービスにはこういうところまでやるものだとかっていうのをちゃんと定めて、まずキーになる何人かを作っていくってことですよね。
はいはい、
だからこう仕事とか業務の価値の担保とそれができる人、コアになる人をまあ作っていく、
はい、
でそれを一定細分化した形で渡していって、でこの人だったらここのパートはちゃんと会社の思想にとってやれるよ、思想にのっとってやれるよねというふうになったらだんだんそれを任せていくっていうのが積み上げ的なアプローチです。
はいはいはい、
でちょっと違うアプローチでいくと、まあ、エッグフォワードの場合ありがたかったのは、
はい、
途中でめちゃくちゃ背中を預けられる素晴らしい方が段階的に入ってきていただけたので、そういう方にはもう信頼できるので、
はいはいはい、
ある意味背中を預けて、もう思い切ってここのパートというか形状大きいところも含めてになってほしいというふうに、まあ、だんだんこう渡せていけたというのはありますね。
はいはいはい、じゃ あ, あの中からこう育成というか、うん、どんどんそのお願いできる範囲を広げていくということと、
うん、
まあ、ただ会社が一定数大きくなってくると、まあ、優秀な方っていうのも入ってくるようになってくるので、うん、預けていったってことですか？
そうですね、まあ、綺麗に言えばそうなんですけど、はい、現実そんな綺麗じゃなくて預けたものの炎上するから全然あかんやんけみたいな話とか、
はい、
どっかで話しましたけど背中を預けたつもりが預けた人はやっぱやめますっていうふうになっちゃって、はいはい
ね、
何やってんこの間みたいな話もあったので、まあ右往左往ありましたがっていう感じでしたね。
はいはいはい、そうですね、うん、でもなんかその、 あの徳屋さんお願いしますっていうその初期の頃の話ってなんかなんとなくすごい想像できるなと思って、
うんうん、
なんでしょうね、そのおそらく不安だと思うんですよね、
うんうんうん、
その徳屋さんお願いしますって言ってくる側っていうのは、うんうん、
社内ですね、
社内で、
はい、
自分が決めちゃっていいんだろうかとか、うん、ちょっとトラブっちゃって手に負えないみたいな時に助けてほしいみたいなことになると思うんですけど、うん、そのなんでしょうね、お願いするっていうのとこう手を差し伸べるっていうバランスってどうしたらいいんですかね、うん、
まずダメな例は、はい、まあいいからやってみなって言うんですけど、
はいはいはい、
で結果に対してボロカス言うパターンですね。結構多いんですよ、はいはいはい、社長も、まあ、それぞれ任せるわっていうけど、はい、結局結果に対してすごいいろいろ文句も言うし、もっとこうしたらって途中から介入して全部ひっくり返しちゃう、
はいはいはい、
でそうすると、まあ、やってる側からするとなんか結局社長が全部途中から出てくるし、
うん、
で何をやってもやっぱり社長と比較されちゃうから、
はい、
やらない方がいいなになっちゃうので、うんうんうん、まあ、これは結構起こりがちなパターンですと、
はい、
じゃあ逆にどうすべきかっていうことで言うと、まずはあの軸というか背骨というか思想、うん、その業務の結果だけじゃなくて例えばお客様に対してどういう姿勢で臨むのかとか、
はいはい、
何をゴールとして取り組んでほしいっていうそこの目線をちゃんと合わせる、
ええ、
いや、なんか資料はこういうふうに作った方がいいよとかっていうのは各論のハウじゃないですか。
はい、そうですね。
例えばお客様が本当に困ってることに対して課題を明確にしてから解決策をちゃんと提示しようねとか、はい、担当者だけじゃなくて組織全体の課題もちゃんとヒアリングした形で資料構成しようねとか、でそれはお客様がそういうことを求めてるからだよみたいな話をするか、いやお前の資料分かりにくいんで1枚目はこうだよっていうのはやっぱりちょっと違っていて、その思想軸、まあ、もっと言うと会社としてのミッションとかバリューとかにつながっていくんですけど、はい、まあ、そこをまず大事にすること、
はい、
で理想を言えば任せたら一旦やってもらいながら、まあ、ちゃんといいところも悪いところも含めてフィードバックしながら改善していけると望ましいと思います。
はいはいはい、
これはリスナーの皆さんが例えば会社に所属してても、まあ、中間管理職とメンバーでも同じような構造はあって、
はい、
結果だけ見てボロカス言ってるだけだったら人は成長しないので、
そうですね、そうですね、
結局本人のやりたいことも踏まえながらちゃんとゴールを合わせて、
はい、
どっちかというと途中途中で、まあ、機会をやってもらいながらフィードバックして改善していく、はい、まあ、社長はただせっかちなんでねそれがやっぱなかなかやりにくいっていうのはありますよね。はいはい、
その社長せっかち論っていうのも経営中毒で出てきましたけど、
うん、そうなんですよ、
そうなんですよね。
あの社長せっかち論も脱線してますけどね、はい、社長せっかち論もいくつかあって、そもそも本当にせっかちで、
はいはい、
じっくりやるよりも早くやれよっていうスピード感がまず早い人もいるんですけど、まあ、もうちょっといくつかあって、お客様がいらっしゃるのでこのまま行くと変な価値になっちゃったりサービスクオリティが下がることやっぱ基本許容しづらいので、
はいはい、
そうするともうすぐにでも早く一刻も早く修正したくなっちゃうっていうのはやっぱりあります。
はいはいはい、
あとねやっぱ自分ならこうするが強い人が多いんで、
あ
自分と違うやり方でチンタラやってるのも耐えられないんで、もうこうやってやったら早いやんけみたいな話になっちゃうのは
確かに、
まあ、社長がそうやって一定成功事例を築いてきたからっていうのはありますよね。
そうですよね。社長せっかち論って今回の大テーマであるその社長依存のリスクのなんか本当にこう裏側の側面だなっていう感じがしていて、やっぱりこう自分と同じような動き方だったり同じようなスピードをつい求めてしまって、でそこに満たしてない人にはどうしてもこう任せられないというか、あの自分がやっぱやった方が早いわみたいな、あのそういう感情になってしまうのかなと思うんですけど、あのそれってこう乗り越えれるものなんですか。
まあ、乗り越えれるものですね、
はい、
もちろんあの社長がやった方が一番早いかもしれないんですけど、まあ、乗り越え方としてはやっぱり全て社長と同じことを期待するのはやっぱ無理があるので、社長自体もあらゆる強みがあるわけじゃないですし、まあ、それぞれの強みを生かした形でちゃんとまあ安定的に仕事が回るように設計するのも、はい、まあ、社長というかまあ会社組織の役割ではありますと、
はい、
まあ、だから数人の会社とか10人ぐらいまでだったらなんとかなるかもしれないです、社長のやり方をとにかくインストールしていく、はい、ただ2桁とかなっていくとそれを全員に求めても絶対に機能しないので、それやっぱりもうちょっと細分化していくってことですよね。
細分化、
全部を社長たちでやれじゃなくて、
はいはいはい、
この仕事とかこの領域についてはやってもらうとか、あとそれもステップを踏むことで最初この分かりやすい案件からやってだんだん難しい案件をやってっていうので、ステップを設計していく、
はい、
あとそれを強みに合わせた形でアサインというか配置する、
はいはい、
これ結構大事で、社長が何でもできるとみんな何でもやれになるんですけど、
はい、
思ってる以上に人には強みとか特性があって、強みに合わせた機会を提供できるかっていうのが、
はい、
無限に人を得るわけじゃないので、これやっぱすごい大事なんですよね。
確かに、なんかどうなんでしょうね、これなんとなくこう想像するになんですけど、
うん、
割とこう何でもできるタイプの人が上にいると、
うん、
なんでできないのみたいな風になるんだけど、欠落してるタイプの人が上にいると、まあ、そういう風にこうなんでしょうね、欠点があること分かってるから、まあ、この得意な部分っていうのをお願いしようみたいな、そういう風になるんですかね。
結構そうで、なんか外から見てピカピカな社長いるじゃないですか、
はいはい、いらっしゃいますね、
何でもできますみたいな、まあ、確かに優秀で何でもできるんですけど、でもそうすると下が全然育ってなくて、結局何でも社長がやっちゃうから、
はいはいはい、
で社長も強みが広いのであんまり任せないし、そうすると、まあ、作業してもらえる人たくさんいるんですけど、ただしつこいんですけど別にそれが悪いとも言ってないんですよ、そういう風に経営していくのも一つですけど、
はい、
まあ、やっぱりそれぞれの強みが生きた形で社長はここになってこの他の領域は他の人が担うっていう組織にはやっぱ任せていかないとならないですよね。
そうですね。
結局社長がどこまで自分ので抱えたい欲を ある意味でちょっと捨ててというか、手放せるか、
はいはいはい、
そこですよね。
手放せるかですね。
ただ手放すためには何でもボール任せましょうってことじゃなくて、はい、会社の価値基準とか、あと任せ方の強みに合わせたステップがあるよっていうことですよね。はいはい、でただこれ普通の会社の中間管理職とメンバーよりも難しいのは、はい、1個の大きな意思決定とかトラブルが全社に与える影響が大きくなるわけですよね。はいはいはい、大きいボールを渡すほど。まあ、大きい会社さんの例えばマネージャーさんの一つの仕事を若手メンバーが失敗しても別に会社は潰れないですけど、経営判断が結構重要インパクトが大きいものの場合はかなり全社に影響大きいので、それをやっぱり任せるっていうのは本当に信頼関係もだし、はい、会社の思想がちゃんと揃ってるか、これはありますよね。
そうですよね。あともう一個伺いたいのが、うん、まあ、今回のそのちょっとポッドキャストの例で言うと、うん、その体調が悪くなってから、
リスク管理、
はい、つまりそのどのタイミングでそういうことを考え始めたらいいのかって結構難しい問題だなと思っていて、
ちょっと脱線していいですか。
はい、お願いします。
まあ、ちょっと前半はややなんか教科書論みたいな話多かったんですけど、はい、現実休めないってあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますあります。
まあもちろん休めなくはないんですけど、はい、体調がちょっと悪いんで重要な打ち合わせできませんっていうのは、はい、やっぱ社長だとできないんですよね。で解決策としてはですね、はい、元気でいるっていう
すごい根性論が出てきた。
いやいや、そうなんですよ。いや、この間だから声がいまいちで収録ちょっと、
はいはいはい、
飛ばしたんですけど、でも生放送だったら絶対私声が何だろうがやりましたし、
そうですね、
ちょっと野村さんとの関係に甘えて、
いやいやいや、
ちょっとまあリスナーさんに聞きやすいという理屈をつけてですね、
はい、いや全然もう大丈夫です、はい、
なんですよ。だからこれは社長が休めない、心身が休まらない結構大きい要因で、常に何かまあ細かい話はいいんですよ、はい、重要な、まあ、出来事が控えてると、やっぱ気が休まらないので、はい、まあ、おちおち風邪もひけない。でもこれ多分リスナーの皆さんもあると思ってて、はい、なんか重要なイベントとか緊張感のあることがあったらなんかそこまでは元気だけど、終わった瞬間たまに体調崩したりするじゃないですか。
めっちゃありますね、熱が出たり。
そうなんですよ、はい、でもやっぱり人間そういう緊張感のある出来事が続いてると、はい、まあ、体調崩せないので
なるほど、
そうするとなんか交感神経が常に
張ってる
状態なんですよね。はいはいはい、まあ、そうですね、
なんか優位になってる状態ですよね。
そうそうそう、だからこそ、まあ、前回のトライアスロンとかサウナじゃないんですけど、はい、セルフメンテナンスをする、できるっていうことが経営者の重要な役割で、
はいはいはい、
なので、まあ、権限以上するし、移管するけれども、まあ、自分自身のパフォーマンスとか状態は、常にこう、いい状態を、
はい、
まあ、保っておく。まあ、リスクが自分起点で顕在化しないようにしないといけないっていうのは、ちょっとこの間収録を飛ばした身としては何の説得力もないですけど、
はい、いやでも、まあ、大事な話ですよね、それも。
いや本当そうですよね、だから社長ってなんかやっぱり体調がなんか悪い人というか、なんか体めちゃくちゃ弱い社長ってやっぱ少ないと思ってて、
そうですね、確かに、
まあ、弱い方もいますけど、でもちょっとさらに脱線すると、とはいえ社長も人間なんで、例えば大きい病気になったりすることもありますと、
はい、
そうすると意外と社員の方が頑張ってくれたりして、
あ、
なんとかなることもあるんです、
はいはいはい、
本当に何か重病で手術しないといけなくて、まあ、手術しながら仕事してる人もいますけど、その1日だけとか休んで、でもまあ1週間2週間どうしても休まないといけないってなったら、
はい、
意外とみんな頑張ってくれたりするので、これは社長がまだまだ任せられないなと思っててもみんな意外とポテンシャルは高いですよっていうのは、これは世の社長の方には伝えたいかもしれませんね。
あ、そういうことですね、だから、まあ、自分がある意味倒れてしまったって、まあ、すごく会社にとってはピンチだと思うんですけど、実はなんかそれによって、まあ、火事場のバカ力じゃないんですけど、皆さんの何かこう秘められた能力が開発されていくみたいな、
っていうことはあります。ただその火事場のバカ力が起こりやすい会社と起こりにくい会社は、はい、まあ、現実あって、まあ、普段からというか会社の思想とかビジョンとか価値観が共有できていたり、はい、信頼関係があったりで、当然まあ、いきなり全部はできないので、
はい、
まあ、 一定経験は積んでそれぞれ素養があればですけど、本当に作業しかさせてないとそれはやっぱ無理ですよねっていう感じですね。
だからまあ本当にこう平時からいかにそういう重要なことをやってもらうかっていうのが大事ですかね。
そうですね、平時のうちに有事を想定しておくとかっていうのは経論でよく言われるんですけど、まあ、そんなに平時から有事想定してられないとか平時でも大変なのにみたいな感じではあるんですけど、まあそれぐらいなマインドで、まあ、あの毎日とは言わないんですけど、たまに俯瞰してみて、もしじゃあ自分が長期間休まないといけなくなったら誰に任せるかなとか、どこが一番ネックになるかな、だったらそこは先にして手を打っておくかみたいな、まあ優先度をつけた対応ぐらいは考えられるとは思いますよね。
そういうことですね。だからまあちょうど私もそのさっきタイミングの話を伺いたいなと思ってたんですけど、だからまあ平時からできることはあるってことですね。
そうですね。なのであのリスクサイドも、まあ、リターンというかプラスサイドもインパクトが大きいところをやっぱ考えておいて、リスクについてはどこが顕在化すると、まあ、例えば自分がちょっと回らなくなった時にどこだけは抑えておかないといけないのかというのは考えて手を打っておく。まあ、プラスサイドも同じっちゃ同じですけどね。
そうですね、確かに。
で、まあ、全部 100% やろうとせずに、まあ、メリハリをつける、であと任せる体制を作るために日頃から小さい任せ方をしながら、まあ、担える人材のプール、次の層をちょっとずつ作っておくってことですよね。
そうですね、はい。私も本当に肝に銘じたいと思います。あの今あのクロニクルの最大の事業リスクは私が喉を潰すことなんで
確かに難しいですよね、はい、野村さんの場合はこの声がいいみたいなのが完全に俗人的だから
事業価値になってるっていう
これは特殊な事業ですよね。
そうですね、まあでもまあなんとかかんとかそのリスクをこう分散していきたいなと思ってますけどね。
まあでもね、あの野村さんが話してないクロニクルさんの
番組もありますね。
番組も好評だったりするので、まあ、そこはだからうまくやりようだってことだと思います
。そうですね、ありがとうございます。本当私にとっても肝に銘じるべき話だなと思いました、
はい、
社長依存というか、任せるっていうお話を今日展開してきたじゃないですか、でもその一回任せて終わりじゃないというか、こうなんでしょうね、任せたんだけど実はあれあの方また復帰してんなみたいな結構いらっしゃる気もするんですけど。
ありますよね、はい、これはむしろ大企業でも多いですよね、特に創業者、創業大企業社長、
そうですね、
これはですね、まあ、難しくて、あのサラリーマン社長は正直、まあ、変わってもですね、別にそんなに影響ないっていうと怒られちゃうんですけど、まあ、変わりが聞きやすい、なぜならそうやって変わることを繰り返してきているので、めちゃくちゃ特定の社長に依存するような構造にまではなってないケースが多いんですけど、やっぱりまあ皆さん多分思い浮かぶと思うんですけど、創業社長で一世代でめちゃくちゃ大きくしてきた方っていうのは、まあ、これはもう極めて稀有な特殊能力と未来を描いて不確実な中でも進めていく、まあ、常人ではこう身につけられない力をやっぱ有しているんですよね。
そうですね、はい。
で、まあ、日本の著名な起業家大社長ってまあ数えるほどしかいないかもしれませんけど、そこまでいかないにしても、まあ、そういうレベルの社長さんだと任せてもやっぱり結局なんというか物足りないで事業成長のペースも落ちちゃうし、まあ、このレベルになると正直同じ人を再生産するのはほぼ不可能だとは思ってはいて、まあ、そうすると元気な限りやるっていうのはまあ一つの選択肢ではありますよね。難しいですよね。
そうですよね。元気な限りやるでいいんですけど、まあ元気じゃなくなるじゃないですか。
そうですね。
寿命は誰でもあるんで。
まあそうなった時に初めて引き継がれるっていう会社は結構あって、ただ面白いのが創業者がいるうちはそうだったけれども、例えばまあ、 あのお亡くなりになって次の世代に引き継がれた時に、また全然違う経営をして伸ばしていく。行った会社もまあ世界で見ても日本で見てもまあたくさんあるはあるので、やっぱりその元々の社長が気に食わないと思ってももうちょっと長い時間軸で見たらうまくいくケースもあるが、短期的にはやっぱりへこむケースの方が多いので、これはね難しいですね。
そうですね
まあ私がちょっとそこのレベルの社長にまだなってないので、これは難しいっていうのはありますけど、ただまあよく相談はよくされます。 まあ、論理的にはやっぱりそういう層を早めに育てていく、
はい、
だからまあそのレベルって1年2年で育てられる話じゃないんで、
うんうん、
本当長い時間軸で一緒に帝王学を学びつつじゃないですけど、
そうですね、
その社長の、まあ、手張りとか言ったりしますよね、いろはを身につけながら、ただ全く同じ社長にはなれないので、
はい、
また違う強みを生かしていけばいいと思うんです。これは本当にリスナーの皆さんでも同じだと思ってて、上司のコピーをする必要はないと思ってますし、社長のコピーにはなれないので、
はい、
学ぶところは学ぶけども、で本質は大事にするけど、自分色をやっぱ出していくっていうのが大事なのと、まあ、任せた側は、まあ、信念を持って一定は我慢するっていう
そうですね、
ちょっと最後脱線ですけど、なので、はい、任せた社長はもうあえて何も見ないっていう人結構多いです。
あ、そうなんですね。
いや、中途半端に見ると全てにイライラしてきて、自分ならこうするとか指示するになるので、
はい、
もう細部には入らない、まあ、せいぜいこの経営会議か取締役会で、はい、丸めた報告を聞くにとどめて、もう各論の授業は見ないし口も出さないって、はい、無理やり線を引いてちょっと違うことに興味を移そうともがいてる社長は結構います。
じゃあ例えばなんですけど、うん、その部署があるオフィスにも行かないとか。
まあそうですね、まあ、行ったとしてもその、はい、あんまり細かいところには、業務とかまではもちろん入らないですし、なんか事業の方針とかにも入らないですし、っていう感じですね。ただそうするとね、やることなくなっちゃうんで、むしろそこにずっと集中してきたので、また別の会社をやったりとか、まあ、ゴルフとかにね、ハマっていくケースもありますけど、さすがに毎日ゴルフしてもだんだん飽きてくるので、
そうですね、はい、
そうするとその次の興味をどこに向かわせるかっていう、はい、セルフマネジメントが必要になってくるって感じですね。
トライアスロンですか、前回の話で言うと
まあありますよね、トライアスロンね。まあだんだんと、そういう場合って年配の方の方が多いので、引き継ぐ場合は、そうすると何に興味をね持つかは結構これは難しいとこですよね。
そうですね、
なんかね、なくなると急に興味の対象がなくなると、なんか急に元気なくなったなとか老けたなみたいなケースが結構あるんで、はいはい
はい、そうですね、
人間のバイタリティ上も必要なんだなっていうのは思いますけど、
ね、いやそうなんですよね。これはあの経営者じゃなくても、そのサラリーマン、サラリーパーソンの方であっても、やっぱりこう定年退職すると老け込んじゃうっていうパターンありますもんね。
いやなんかこれも全然違う話になってますけど、
はい、
いやでも本当そうで、仕事が例えば何かしらのやりがいだったとすると、亡くなった途端に急に老けたりしますし、
はい、
人間関係のよりどころも仕事だった場合に、それがなくなると、まあ、誰も人付き合いなくなっちゃったりもするので、まあ、だからこそ人生100年時代とかなんとか言いますけど、まあ、会社に所属するだけじゃなくて、自分が社会とか価値に対してどんな、社会に対してどんな価値を提供できるかっていうのは、まあ、常に持っとかないといけないですし、まあ、人間関係もね、定年退職した後に気づくのって結構難しいので。
そうですよね、
やっぱ、まあ、これは別に定年退職する前も30も40も同じですけど、まあ、日頃から関係を大事に作っとくのは、まあ、打算じゃないんですけど、
はい、
まあ、人生として大事だなっていう、
そうですね、
感じかもしれない。
おっしゃる通りですね。はい、ということで今回はですね、社長依存のリスクというテーマでお話しいただきました、
はい、ちょっと後半脱線が多かったですけども
いやいやいや
感じですよね、
はい
はい、すいません、まあ、元は私が前回の収録をリスケしてもらったからなんですけど、まあ、あの、ま、真面目に言うと、やはり社長依存っていうこと自体が悪いわけではもちろんないですし、はい、それが競争力の源泉でもありますと、ただ会社として非常に大きいリスクになりうるのであれば、先んじてインパクトの大きいものは見て手を打っておく、
はい、
で業務だったりについては、まあ、もちろん依存してる部分もあるんですけど、
はい、
まあ、これは整理をして段階的に、あの、まあ、下に任せていく、あとはもう任せ方もステップがあって強みを生かすというのと、
はい、
まあ、任せた後いかに我慢できるかってい
う戦
いですね。
本当にこう一番最後の話っていうのは、あの、まあ、私はこうメディアに関わってる身なんで、まあ、いろんな大企業さんが、あれなんかまた復帰したみたいなパターンをこうウォッチはしてきたんですけど、でも実際やっぱりこう本当経営の現場になると、そういうこと起きるんだなというふうに思いましたね。
そうですね、ちょっと最後また若干外れるんですけど、経営者の一番の役割は何かっていう話の中で、
はい、
まあ、一つはですね、次の経営者を育てることだっていうのは昔から経営学とかではよく言われるんですよ、
はいはいはい、
だって結局あなたがいないと回らない会社っていうのは、 永続的じゃないよねっていうのは、
そうですね、
まあ、資本市場からすると、
はいはい、
まあ、そりゃそうなんですけど、それ難しいんですって、っていう感じで、まあ、あの言われてはいるものの、やっぱどこも苦労はしています。ただあの本当にスーパー社長じゃないとしても、
はい、
経営を担えるような人材を前々からちゃんと育てておく、確保しておく、いなくなってから、まあ、自分が本当無理になってから育てるんじゃなくて、
はい、
先んじて手を打っておくっていうことはやっぱ大事ですよね。
そうですね、確かに。
なんかね、あの期待をかけるというか、そういう話をするのも大事だと思ってて、まあ、社長とまではなくても矢野村君はいつかうちの会社の経営になってほしいと思ってるんだよねっていう話を、まあ、しておく、誰にでも話せっていうことじゃないんですけど、
はい、
そうすると本人のマインドセットもそういうマインドで実は望めたりするんで、うん、
確かにモチベーション上がりますね。そう言われると、
そういえば10年15年前からやれてたんですよねみたいな話とかたまにあったりするんですよ、当時若手だったのにみたいな、
はいはいはい、
で最近社長就任して、そういえば当時の社長にみたいな話って、まあ、たまにですけどね、
うんうんうん、
だから社長も、まあ、なかなか考えにくいんですけど、次の経営を考えながら、次の世代の経営を考えながら経営するっていうのは理想論ではあります。
そういうことですね、
はい、
いやいやいや、奥が深い話でしたね。
はい、
はい、ありがとうございました。では続きは次回いきたいと思います。
はい、
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ経営中毒、すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。